キャスト QR 文化放送 JOQR。
おはようございます。文化放送アナウンサー砂山圭太郎です。朝活版大人カレッジ、使える学びをコンセプトに幅広いジャンルで講義をお届けしていく番組です。さあ、では今朝の講師をご紹介しましょう。マーケティングライター牛窪めぐみさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、3回目になりましたが、はい、今回の牛窪さんのテーマはこちらです。ポイントはここにあった、もう公開しないプライベートホテルの選び方。まあ、ホテルを通じて学んだり、自分をこう取り戻したり切り替えたりっていうお話をこう聞いてるんですが、
はい、
今回は後悔しないプライベートホテルの選び方、皆さんはホテルを選ぶときにどんなことを大切にしているでしょうか。こう選び方を知ることっていうのが感性を磨くことにもつながると牛窪さんは考えます、
はい、
さあ、そんなホテルの選び方なんですけど、どうしてホテル選びが感性を磨くことにつながるんでしょうか。
はい、これワインとか、例えばレンタカー借りるっていう時も同じだと思うんですけれども、そのホテルにもやっぱり車やワインと同じように特徴があるんですよね、はい、でそれを知っていれば、最初から自分のやっぱり舌や感覚にはこれが合うなとか、こういう気持ちの時はこれがいいなっていうことが分かってくるんですけれども、じゃ逆にそのホテルの特徴を、まあ、あまり知らなかったり、自分に何が合うのかを知るっていうことは、やっぱりある程度のこうレッスンというか、それが必要なわけですよね。で、そういうことを経てくると、自然とやっぱり己を知ることにも、これはちょっと哲学的になりますが、つながるので、まあホテルっていうのはそれだけいろんなパターンのものがあるので、自分の内面を知る上で実はすごく、まあ、ぴったりくるツールなんですよね。で、このホテルを選ぶってことは、今自分はちょっと疲れてるなとか、逆にこういうこと欲してるなとかっていうこともだんだん分かってきますね。はい、はい、
まあ、その己を知った上でこうホテルを選べると、
はい、
まあそりゃ後悔しない、
うん、
っていうことですよね。
そうですね、
はい、
で、まあ、実際にやっぱりポイントとしては、うん、まず砂山さんなんかもその選ぶとき、例えば浜松町に泊まるって言ったら、だいたい金額と駅から徒歩何分とか、そういう感じで選ばれる、
うん、そうですね、
はい、と思うんですけれども、これ意識的に心、自分の気持ちがどうか、それからシーンがどうか、つまりお仕事が終わった後も寝に帰るだけなのか、うん、それとも朝早いからここの朝食は美味しいからこのホテルに泊まろうとか、何のためにここに泊まるのかなとか、そういうことを意識しながらちょっと選んでいただきたいなと思うんですね、
は
い、
心とシーンですね、
はい、
まずね、
はい、というのも、これマーケティングでも最近そこが重要だって言われていまして、で、まあ、ずっと昭和の時代っていうのは、やっぱりどんどんどんどん新しい新商品がスペックありきで生まれてきてたんですよね、うん、これだけすごい走りができますよとか、これだけ美味しいなんとかですよ。でも、もうそれがだんだん行き着いてくると、皆さん何のためにそれを買うのか、別に買わなくてもいいやっていう風になってくるんですけれども、はい、そうなった時に、でももっと今よりこういう、例えば子育てに疲れてるから、ちょっとお母さん同士おしゃべりして自分を取り戻したいとか、お父さんが仕事で愚痴を言いたいけど誰も聞いてくんないからここで独り言言いたいとか、いろんなそういうシーンに注目して商品を開発しましょうということが言われているので、うん、まあ、実はこういうことをイメージするっていうことは、お仕事にとっても、多分営業マンとかマーケッターとか、いろんな人にとっても多分プラスになると思うんですよね、うん、
まあ、いわゆるこうホテル設備が充実しています、
はい、
だけだと結局心は満足しない、はい、っていうことですよね。
そうですね、はい、
心に注目した場合、
はい、
どんなホテルに分けられるんでしょう
か。はい、例えばなんですけれども、例えば日常の延長でちょっとだけ非日常を味わいたいななんていう時は、うん、まあ、自分の会社とか家から近い場所で瞬間セレブみたいな思考ですね、はい、ここに注目すると、
非日常を味わう、
はい、非日常を味わう、あるいはのんびりしたい、もうホテルに入ったらここから一歩も出たくないなっていうのは、まあ、これ男性に結構多いですけど、巣ごもり思考みたいなことで、うん、まあ、ホテルを選んだ方がいいだろうと、
はい、
あるいは、まあ、これも多いと思いますけども、ご家族とか伴侶とか、あるいは恋人とか友達と思い出を作るために泊まる、この時にはやっぱりメモリアル思考なので、はい、それに合ったホテルを選んだ方がいいんじゃないかなっていうことですね、
は
い、
まあ、心に注目した場合はこういう、こう傾向に分けられますよっていうことですね、
はい、で、私よく男ホテル女ホテルとかっていう言葉も使うんですけれども、はい、ここもまあ一つの視点になりますね、うん、で 男ホテルっていうのはまあそのものズバリでやっぱり大規模な宴会場とかプールがあるどしっとした感じのホテルですねでビジネス利用や男性向きなのでこれまあ客室数っていうのをホテルの場合書いてますから、はい、そこ見ていただくとだいたい500から1000室ある大型ホテルとか老舗ホテルっていうのがこれに当たります、うん、で女ホテルは一方で客室数はもう100室に満たないものから400室ぐらいまでで、まあ、こういうホテルは逆に言うとホスピタリティがきめ細やかで、まあ、感性を刺激するような例えば香りとかそういういろんなおもてなしをまあ配慮しているということですよね、
はい、まあ、どしっとしているか、はい、きめ細やかかっていうのが男ホテル女ホテルですね、
はいはい、
この男ホテル女ホテルの視点も合わせてさっき言ったこう瞬間セレブとか巣ごもりとかメモリアル、はい、こうそれぞれこう合うホテルってのはどうなってるんでしょうか。
はい、例えば瞬間セレブ一番最初の非日常をちょっとした間に味わうっていうものですけどこれも女ホテルがやっぱり有効で、はい、で特にアフターヌーンティーとか極上のスパやエステとかもう本当に短時間1時間半ぐらいでまあ自分がセレブ気分になれると。でただ注意していただきたいのが環境と動線なんですよね、うん、ここに注意していただかないとせっかくいいホテルだと思ってきたのに台無しだなっていうことになりかねない。
はい、この環境と動線っていうのはこれどういうことなんですか。
はい、例えばペニンシュラさんっていう日比谷のホテルさんあるんですけれどもここはもう全部ですねまず受付スパとエステの受付っていうのは全部共通していて、うん、そこから一つ階段もお着替えもそこでして階段降りるだけでプール行けたりとか、まあ、フィットネス行けたりとかってするんですけれども要するにそこに行くまでもまずちょっと水がちょろちょろんって流れてたりですねいろんな意味でもう非日常がずっとこうそこから続いていくわけですね、はいはい、でしかもお部屋にまたそのまま直に帰れるエレベーターとかもあったりするので、うん、結局まあ瞬間セレブになったのにまた瞬間でぶち壊しになるっていうのは例えばそこ のエステとかスパとか出た時に、うん、おじさんたちの宴会の後のなんかウェーとか鼻歌歌ってるとこに会っちゃうとかそういういろんな、まあ、台無しになる瞬間っていうのが動線がまずいとあるんですけども、うん、動線に配慮してるホテルさんそういう人たちとこうリンクしないような道の設定をちゃんとしてますし、うん、そういうディズニーランドと同じで、はい、入る前からこう気分盛り上げるような仕掛けがやっぱりあるわけですよね、うん、だからまあちょっとだけの時間でもセレブ気分になれるということですね。
なるほど、いわゆるスパだけ豪華でもダメなんですね。
はい、そうなんです、そうなんです。
スパがよくでも一歩出てまたこう、はい、日常がすごいあって、はい、また部屋に非日常があっても、はい、この間で台無しになっちゃう。
そうなんですよ、あーってなっちゃうんですよね。
これ大事ですね。
はい、大事です、大事です。
それが全てできてこそやっぱり瞬間セレブ思考、はい、だからホテルは特別なものになると。
はい、そうです、そうです、
いうことですね。はいはい、さあそして巣ごもり思考。
はい、巣ごもりはこれ男性の場合例えば男ホテルでバーとかレストランとかプールジムこういうところでもう一日外に出なくてホテルのいろんな施設使いたいっていう方いらっしゃるわけですよね、はい、そうするとやっぱりある程度男ホテル大きなホテルでいろいろ施設があるところを、まあ、その時々で試すっていう、リーガロイヤルホテルさんって大阪のホテルさんもバーだけでも3カ所ぐらいありますし、うん、やっぱりいろんな試し方ができるわけですよね。で女性の場合は一方でやっぱりお部屋にこもる方が多いので、うん、そうするとやっぱりお部屋の中である程度そのいろんなサービスが受けられたりルームサービス含めてですね皆さんただ何かを特別なことやるっていうよりも毛穴マッサージとかですね、うん、ボディーマッサージャーみたいなの家から持ってって自分でやってたり、まあ、ベルサイユのバラを全部持ってってただ読んでますみたいな方もいらっしゃるので、うん、実はなんかそういうサービスよりも女性の場合お部屋にこもるので、うん、バスローブがついてるプランがいいとか、はいはい、そういう方もいらっしゃるんですよね。だやっぱりそういう自分のこもるのに合ったようなお部屋とか、うん、そういうツールとかそういうのを用意してくれている、まあ、アメニティなんかも大きな女性ポイントですよね、はいはい、そういうところもちょっと注意して選んでいただくといいかなと思いますね。
一つ疑問なんですけど、はい、女性はこうこもっ った結果こう何を求めてるんですか、そのこもる女性たちっていうのはこう、はい、心理的には何を求めてるんですか。
あ、やっぱりそこはちょっと分かんないですかね。私も何回かそれ男性に聞かれたことがあって、はい、女性多分皆さんねお分かりな、自分にご褒美とか自分磨きとかいうことですね、うん、結局、はい、やっぱりあこれで私は自分を取り戻せたっていうことと ともに、うん、あこんなにいいホテルで私は一日過ごせるだけお仕事頑張ったんだな、また明日からも頑張ろうっていうような意識ですね、
うん、はいはいはい、もうある種もうその時だけ別の自分というか、
はい、
もう本当にこう自分へのご褒美を、はい、そのこもって達成してる感じなんですね。
そうですね、はい、
さあそして最後になりますけどメモリアル思考、
はい、
こちらは、
はい、これはやっぱり皆さん家族で思い出を作りたいとか仲間と思い出を作りたいっていう時に特におすすめなのがクラシックホテルなんですけど、うん、これ例えばお父様とお母様が結婚式をしたことがあるホテルだったり、あるいはいろいろ軽井沢の万平ホテルさんなんかはジョン・レノンさんとかですね、そういうミュージシャンの方が好んだホテルとか、いろんな思い出とかいろんな逸話があるようなホテルっていうのは家族で行っても、うん、そのいろんなお話をするときにこのホテルってなんとかなんだってよとか、あといろんなものの食べ物の発祥の地っていうところもあるんですよね、はいはい、横浜のニューグランドさんみたいにナポリタンとかですね、いろいろプリンアラモードとかの発祥の地であるホテルさんもあるので、そういうお話に花が咲いたりとか、うん、で実際クラシックホテルってやっぱり作りがクラシックでどこを撮っても絵になるので、割と皆さん家族で記念撮影とかされる時にも、あこのホテル良かったねっていうような思い出に残りやすいっていうのありますよね、
はいはいはいはい、そのシーンに合わせるとやっぱりこう伝統っていうのが入ってくるわけですね、はいはい、
そうですね、
はい、であとやっぱメモリアルっていうと、はい、そういうこう親子の思い出とかもありますけど、
はい、
まあ、リゾートみたいなものもありますよね、
は
い、
リゾートもありますね、はい、でも私リゾート型ホテルっていうのはやっぱり本当にいろいろ泊まってるんですけれども、うん、沖縄は本当に今リゾート型のホテルがどんどん出てきていて、はい、まあ、もちろん宮古島とか竹富島とか島の方もそうですけど、本土の方も実は今どんどん出てきていて、おそらく星野リゾートさんもまた作ります新しく、うん、でいろいろこのリゾート型ホテルってやっぱり注意が必要なのは、大型ホテルさんになるとやっぱり社員旅行とかで来ちゃうんですよね、うん、で皆さんやっぱり思い出を作りたいときは親しい方とこうこじんまり過ごしたいっていう方も多いので、できれば思い出作りたいんだったらばある程度客室数がやっぱり少なめなホテルさんを選ぶ方が、そういう団体客には会いにくいかなっていうところはありますね、うん、でただ向こうのスタッフさんもリゾートの方って割とこうちょっとこじゃれたシャレを言ってみたりとか、いろいろちょっとこうお客様喜ばそうみたいな小ネタみたいなのを持ってたりするので、うん、そういう意味でもすごくちょっとあなんか国内にいながらにしてもこれだけ気分が変わったなっていうようなところが味わえますね、
はい、まあというこう選び方を知ってると、まあ己を知ることにもなり、
はい、
そしてまあ己を知って選べば、まあ後悔もなく思うような時間が過ごせる、
はい、
さあ今朝ポイントはここにあったもう後悔しないプライベートホテルの選び方というテーマでお話をしてもらいましたが、日本経済新聞出版社から発売中の本大人を磨くホテル術もぜひご覧になってください。今日の講義の一部ポッドキャストで後ほど配信します。大人カレッジのホームページから聞く図書館のバナーをクリックしてアクセスしてください。さあ次回の牛久保さんのテーマ、知らなきゃ損牛久保流ホテル予約のコツです。今朝の講師はマーケティングライター牛久保めぐみさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では朝活版大人カレッジ、今朝はこの辺で、また来週です。